鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。はい、星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。はい、さあ、それではまずはオープニングになりますが、星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、ですね、まあ、JR 北海道から、
はい、
来年春のダイヤ見直しについてということで、はい、発表が ありましたので、今回のニュースはその内容をお伝えしたいと思います。
はい、
普通ですね、こういうのってダイヤ改正っていう、
そうですよね、
よくなるもんなんですけど、
はい、
どうもここ数年です、ね、
はい、
見直しになってる
ので、見直しですね、
なんかちょっと怖いな、いうのが怖いなとは思ってましたんですが、
はい、
まあ、現実にはちょっと見ないとならない、なりませんので、まあ、ちょっとその、来年春のダイヤ見直しについて、ちょっとお話しさせていただきたいと思うんですね。はい、まずですね、まあ、ポイントとしては、まあ、2つありまして、
はい、
これは、まあ、我々っていうか、鉄道好きにとってはもう、大事件っていう、言ってもいいと思うんですけど、先週ちょっとお話しました283系っていう今、まあ、時大空の6往復のうち3往復使ってる特急なんですけど、
はい、
まあ、これがいよいよ引退と、いうことになって、新型の261という、
はい、
まあ、特急列車、まあ、今も大空の3往復はこれ使ってるんですけど、まあ、全面的にこの261に変わりますよと、うん、
はい、
いうことが発表になってます。はい、さらにさらにですね、
はい、
私たちが愛してやまないこのキハ40という、もう、国鉄時代の申し子みたいなような、うん、機動車がですね、はい、これが H100 という、これはディーゼルエンジンで発電機回して電気で走る、
はい、
そういったこう新型車両なんですけど、ま
あ、
これに置き換わりますよと、
はい、
いうことで、40がまあほぼほぼなくなってしまうのではないかというような心配をしています。
はい、
まあ、これがいっぱいやっぱりなんか大きいものかなと、はい、まあ、それからあとは釧路根室地域とは直接は関係ないんですけども、はい、学園都市線って札幌と、北海道医療大学前を結ぶ中にロイズタウン駅という、
はい、
チョコレートですかね、ロイズさんの工場がある近くに駅が開業し、それから宗谷本線の、まあ、名寄高校駅が、
はい、
これがちょっとできますよというような話なんかがあります。
はい、
それから、2つ目がですね、
はい、
ちょっとこれ固い言葉で言うと固定費削減に向けた主な取り組みっていうことで、
はい、
これ実は釧路にとっては非常に関係があってですね、
はい、
お客さんがあまり乗らない閑散機ですね、うん、これ特急大空の自由席が1両になりますよと、
はい、
今2両あるんですけど、それがまあ1両になりますよと、
はい、
いうことなんですよね。でこれどういったことかっていう と、今はですね5両編成で大空走ってるんです、
はい、
で2両が自由席で2両が指定席で1両グリーン車なんですけど、はい、これをさらにですね、4、5、10、11の平日なんかはこれを4両編成にして、
はい、
自由席1両で指定席2両でグリーン車1両、
はい、
まあ、非常に短い編成になっちゃうということなんですね。まあ、以前はこの大空はですね、まあ、10両編成とか9両編成とか、
はい、
当たり前にだったんですけど、もう、まあ、王子の半分以下になっちゃう
ですね。
まあ、非常にその前世紀を知ってる私としては、まあ、寂しいとしか言いようがないんですけど、はい、まあまあまだ特にそのなんかね、本数が減るわけではないので、まあ、ぜひなんか機会がありましたら皆さんもぜひ利用していただきたいと思いますね。うん、で、その先ほどですね、そのキハ40が、この H100 という新型車両に置き換わりますよ、はい、ということなんですが、これは釧路、関係する釧路でいうと釧路と、はい、帯広新徳の間、まあ、この54本が全て、まあ、置き換えになりますよということで、うん、時間もですね、これかなり短くなります、はい、新徳と帯広の区間でいくと約5分、
はい、
それから帯広と池田が3分、
はい、
で白糠と釧路は約3分、まあ、短くなりますので、
はい、
まあ、全体的に早くなりますと、
うん、
それからなんといってもですね、キハ40って暑い時には、
はい、
扇風機もしくは送風機、まあ、要はこう風がこう送られてくるだけだったんですけど、はい、まあ、今度はちゃんと、全自動冷暖房と、いうようなサービスは向上します
か、
うん、
温暖化してますからね、
まあ、そうなんですねこの辺についてはですね、
はい、
また後ほどまたお話しする時間があればしたいと思うんですが、
はい、
まあ、そんなようなことで、ちょっと新しい車両が入ってきて嬉しいなと思う反面、今までのその国鉄からのその車両がなくなっちゃう、
はい、
まあ、非常にちょっと胸が痛いところもあって、複雑な心境ですけども、
はい、
まあ、来年の春にまあちょっとまたダイヤの見直しが行われますという、ニュースをご紹介しました。
はい、
オープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週がですね、特急列車を中心に座席のお話をしたんですけども、
はい、
今回は普通列車の方の座席のちょっとお話をしたいと思うんですね、はい、普通列車っていうとこの釧路根室地区ではキハ54と、それから先ほどの何回も話しましたけど、キハ40っていう、
はい、
まあ、主にはこの2種類が走ってるんですね。
ええ、
そのうちのまずキハ54からお話しするとですね、これ座席の種類がちょっと違うんですね。うん、最初このキハ54で出てきた時は、4人掛けっていうんですかね、4人でワンボックスみたいなような、
うんうん、
そういう座席で登場したんですけども、
はい、
まあ、少しこうサービス向上をまあ図りましょうやっていうことで、座席だけをちょっと取り替えました。
はい、
で今あるのが、特急の型の車両で183系っていうのが まあ、あるんだろうな。今でもこれ特急オホーツクとか、
はい、
走ってるんですけど、これの座席を取り付けたものと、それから青函トンネルを抜けるのに新幹線開通前に使ってた快速海峡っていう列車があったんですけど、
はい、
ここから持ってきた座席を使ってるものと、うん、それから電車の789系の伊勢万代っていうやつの座席を持ってきたやつと、
はい、
この3種類が今ある
んで、うん、
ちょっとおのおのについてちょっと説明しますとですね、この183系っていう特急型の車両の座席を取り付けているのは、これ特急列車の時代はちゃんと何ですかね、回転してたんですね、はい、みんながこう前向きにちゃんと座れるように、
はい、
でも普通列車に取り付けた際にはちょっと座席間隔が、まあ、若干足りないのかな、固定式になってまして、はい、半分が前向き、
はい、
半分が後ろ向きと、
あ、なるほど、はい、
でいうような座席なんですね。でちゃんと列車の出入り口のところにはこの座席は回転しませんってちゃんと座席も書いてあるんです
、
でその前向きとそれから反対向きがちょうどおなんかその境目のところは、
はい、
4人ボックスみたいなような席になってて、でしかも中央にテーブルがあるんですね。
お
ですからここはなんかグループ専用席みたいな感じで、まあ、ここのテーブルでなんかそういったこう食べ物とか飲み物とかも出せるんで、
いいですね。
いいんだ、まあ、そういう意味ではこう非常にいいんですよね。
はい、
でさらにこう特急列車用だったので、 リクライニングができるんですね。
はい、
ね、横ちょの肘掛けのところの下のレバーを引っ張ると、リクライニングができちゃうので、まあ、ちょっと楽ですね、
はい、
っていうことなんで、で、これ、その特急時代の時には、はい、そのこの座席の後ろ面、背面のところに、なんかちょっとした荷物入れられるような、なんすかね、網目のものがついてたんですね。そこにこう、なんかこう、なんかおつまみとか入れたりとか、雑誌とかちょっと一時的に入れるような。で、後ろの車両は、これ、ありません。
はい、
が、先日、ちょっと旭川方面に行って、この車両乗った時に、ついてる車両があったんですよね、そのまんま。
あ、じゃあ、もともとはあったんですね。
もともとあったんですね。だから、釧路は取っちゃったんですけど、旭川のは、まだくっついてる車両もあるよ、ということで、で、二つ目が、
はい、
その、青函トンネル用の、その快速海峡から、はい、ここから持ってきた、座席を使ってるもの。まあ、これもともと新幹線の、
はい、
ゼロ系っていう一番最初に出てきた新幹線の座席なんですね。
はい、
ですから、これは、パタンパタンと背もたれの部分が、移動するんですよ。
はい、
なのでこの車両の場合には、
はい、
全員が前向きにちゃんと乗れると
うんうんうん、
いうことになるわけですね。で、これのですね、なんすかね、肘掛けの部分をよく見てもらうと、
は
い、
い
ろいろな突起物がついてるんですね。
うん、
でこれ何かっていうと、
はい、
その新幹線の時代にはこの肘掛けのところからちょっとちっちゃいテーブルがこう、はい、ちょっと出てたんですけど、これもう出ないようにしちゃったんで、
はい、
これ出れるようにしたらもう本当楽しい列車だったんですけど、
いやですね、
でそれからあと、まあ、以前はこうタバコが吸えたので、
あ、はい、
まあ、灰皿も今はなんですかね、開かないように
して、そうですよね、
まあ、それはまだ今はしょうがないかなと思うんですけど、ですからこのゼロ系、新幹線ゼロ系の座席っていうのはこう、まあ、いわゆるこう転換式で、
はい、
でしかも今そのこの花咲専用に単調とか確かシマフクロウとかエトピリカとか、
はい、
そういう、ちょっとしたこうローカルな鳥たちがこうプリントされてたりとかして、
はい、
まあ、非常にいい感じですね。
うん、
まあ、ただ一つだけ弱点がこうリクライニングはこれできないんですね。
うん、ほんほん、
まあ、それだけですけど、まあ、それはそれなりに、はい、
うん、
これもいい座席なわけなんですよね。でそれから最後に、今ルパン三世のラッピングしてる車両が走ってるんですけど、
はい、
これは特急の電車ですかね、789系1000番台の、座席を持ってきてますので、
うん、
これの最大の特徴はですね、テーブルですね、
うん、
特急列車につきものテーブルが前の座席にある場合にはそれをこうちゃんと倒して使える、
はいはいはい、
ただしこれは全部の座席についてるわけではないので、まあ、一部ちょっと使えないところもありますけども、
うん、
まあ、それからあとこれもリクライニングはできるんですけど、座席をこう回転させることができないので、
はい、
半分が前向き半分が後ろ向きみたいなようなでしょうですね、
うん、
ですので、最初にご説明した183系の座席同様に、
はい、
中央のところは4人掛けになっていて、うんうんうん、でテーブルがちゃんとついてるというような、まあ、車両なわけなんですね。でこういったこのキハ54というのは3種類ありますよということですね。で、次が、まあ、ちょっと来年の春でほぼほぼ引退してしまうっていう、このキハ40っていうサイトなんですけど、はい、これは、なんつっても、ボックス型っていうんですかね、窓ごとにこう4人座れるような、対面で座れるような、まあ、そういう座席なんですね。
はい、
なんでだって私たちはもうこの座席で育ってきたような。
いや、本当にそうですよね。
でしかもシートの青が何とも言えない。
はい。
これあれですね、この青シートでなんかグッズ作って売ればいいんですよね。
いや、そうですよね。
ペンケースとか、
はい。
あとスマホのなんかカバーとか。
いいですね。
いいですよね。
はい。
あとなんかまあ、今あまりつけてる人いないですけど、車のハンドルのカバーとか、
ね、なるほど。はい。
あとやっぱり座布団欲しいですね。
あ、座布団だともうそのものズバリですね。
ズバリですね、だから座布団とか売ればいいのになと思うんです、
はい、
ただなんか前に一度、なんかどっか の、 あのサイトで、本物 の、 その電車のシートを使った座布団ってなんか売ってるサイトがあったんですよね、
はい、ああそうですか、
あでもこの青はぜひ JR 北海道さんで売ってほしいなと。
そうですね、来春以降出てくるかもしれないですね。
そうなんですよね、はい、それ期待したいと思います、はい、でこの4人掛けの席で何がいいかっていうと、あの空いてる時ですよ、
はい、
空いてる時ダメですけど、あのその4人ボックスがもう1人しかいないっていう、自分しかいないっていう時には、
はい、
あのちょっとお行儀悪いかもしれないですけど、
はい、
靴を脱いで、
はい、
前の座席に足を放り投げて、で、窓の外を見ながら、
はい、
こうなんか物思いにふけるっていうのが、これがやっぱり一番あの乗り鉄にとっては、
はい、
至福の時間、
最高ですね、
これも最高で、
はい、
まあ、この時は別に酒がなくても別にいいかなみたいな、昼間にもうずっとそういう状態で乗ってられれば、
はい、
もう何十時間でも、まあ、まあ容疑者にも別にいいんですけど、もう何十時間も乗ってられるよな
っ
ていうような、
はい、
本当にいい、あの、なんすかね、こう、座席の配置なんですね。はい、だから、まあ、あの、できれば、あの、このキハ40がこう、全部なくなる前に、なんか臨時列車でも出してですね、例えばですけど、釧路から網走に行って、旭川、それからあのちょっと列車混んでるあの滝川とか
金
沢に行って、
はい
はい、で室蘭本線入って大井脇から関所線で帰ってくるとか、
はい、ぐるっと
なんか一泊二日ぐらいで、
はい、
夜行列車でもいいので、
あ最高です、
しかもボックス売りにしてもらえれば多少高くても、
はい、うん、
なんか売れるような気するんですね、まあ、そんなようななんかね、列車臨時列車が出れば、
はい、
あなんかいいかなと思ってます、でこのキハ40の、まあ、後継っていうことで、はい、その、まあ、H100 型っていうのが、まあ、もうすでに旭川とか函館かな、
はい、
一番入ってるんですけど、
うんうんうん、
これどういう列車かっていうと、まあ、これまで の、 あの機動車っていうのはあのディーゼルエンジンを回して、うん、で、そこに変速機をかまして車輪にっていうことで、まあ、今の車のオートマチックとほぼほぼ、まあ、
はい、
システム的には同じなんですけども、今度はあのディーゼルエンジンは積んでるんですが、それで、車輪にくっついてるあのモーターをそれを電気の力で、まあ、発電して回すという、
はい、
まあ、そんなシステムになるんですね、うんうん、ですから、まあ、あのまあ、馬力も、まあ、アップしますし、他によりその、まあ、エアコンも装備され、
うん、
トイレもですね、とってもあの広くなってるんですね、まあ、小さいお子さん連れた方でもまあ利用ができちゃうよっていうような感じなんです、ところがちょっとあの中がロングシートっていうか、あの窓とこうに背を向けて座る席が多くなり、でそのボックス席がまあ極端に少ないんですよね、
これ、はい、どれぐらいあるんでしたっけ？
ですね、これがですね、はい、確かに3セットぐらいしかなかったと思うんですね。3セットですね。
競争率激しいですね。
激しいでしょ、
はい、
しかも、あの、これ片側がその4人ボックスなんですけど、片っぽはあの1人掛け、まあ、要するにグリーン車みたいなようなことで、通路が広くなってるんですけど、
はい、
こう座る座席がちょっと少なくなってるっていうような感じで、
はい、
だからまあそういう、 こう通学とか通勤の混雑をまあいろいろこう考えた上で、まあ多くの方に座っていただけるとか、それからあのまあ乗り降りがこう簡単にできるよ、時間かかんないよっていうような配慮だと思うんですよね。まあでもまあ新しい車両ができて、やっぱりそれはあの一般のお客様はあのこれで快適になるわけですから、
そうですね、ま
あ、でこれがあの相性がデクモっていうんですけど、ぜひこの H100 型の機動車にもですね、はい、まあ、新しいこう北海道の顔として、
はい、
まあ、頑張っていただきたいなというふうに思います、はい、ということで、座席のお話をさせていただきました。ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄尾の会代表の星匠さん、はい、今週もお電話でのご出演でした。星さん、どうもありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司でした。
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。